こんにちは。若手とおっさん略してダブルツオ FM エピソード233です。今回は、みそじ終了な福原と、
カーソルよりクロードコードな古山でお送りします。
このポッドキャストでは、ハッシュタグダブルツオ FM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。お願いしますが、いきなり終了とは。
私、あさって誕生日でして、
はい。
31になります。
そっか。おめでとうございます。おめでとうございます。だけども、終了ではないでしょ。
終了、味噌汁って30歳のことですよね。
あれ味噌汁って30代のことじゃない？
え？
あ、30歳？
30 歳のことだぞ。
あ、本当だ。
思って行ってきました。
お、30歳の1年間のみを指す言葉です。なんと、ありがとうございます。私、知りませんでした。
晴れて31歳目前ということで、恥の多い人生を送ってまいりました。
いや、私から見たら、こんな30代、30歳、すごいと思ってますよ、常に。
ちょっと未来に不安は大いにあるんですが、うん、まあ真面目な話をしますか。
真面目な話をしましょうか。
私から本日ネタ提供があります。
はい、お願いします。
オフショは難しすぎるなという話ですね。
オフィシャーやってるんだ。
実はやっております。結構前からやってまして、
はい。
ベトナムを主に使わせていただいております。
はい。
で、オフィシャー自体はもう、僕が入社するタイミングくらいからずっと使っているんですけど、はい。それはもう本当にオフィシャーで、外注として、その、向こうの会社にリソースをくれって依頼する契約をやってたんですけど、
はい。
一年くらい前から、弊社のベトナム支社っていう形で、向こうに会社を作って、そこに人を採用するっていう、まあ、オフショアっていうとちょっと違うんですけど、ベトナム支社を作って進めているというところですね。
なんかすごい、まあ、本格的、確かに、はい。
です。で、まあ、立ち上げの当初とかは、まだまだ文化の形成とか、そもそも会社として動かすみたいなところで、開発っていう感じじゃなかったんですけど、
はい。
最近、だいぶ、がっつり、メインの開発に合流しつつありまして。
なるほど。
まあ、これが難しいなと思っている、ところです。
はい。なるほど。ちなみに、福原くんと私の前職は割と、英語圏の人たちと仕事してたじゃないですか。
はい。
それと比べてもなんか違いがあったりする。
そこで言うと言葉の壁は、あの時よりないですね。
へ、
うん、お互い英語ネイティブじゃないっていうのはありますし、向こうの会社にちゃんと日本語がわかる人をブリッジとして置いて運用しているので。
ああ。なるほど。じゃあコミュニケーションは日本語。
基本そうですね。日本語か英語か。
まあまあ、
うん、まあ、このご時世なので、直接の対話じゃなければ、もう、何かしかテクノロジーで翻訳できるので、そんなに困ることはないですね。
まあ、確かに。確かに。はい。
はい。
しかし、難しい。
難しい。もともとの、外注としてやってたオフショアは、私あんまり関わりなくて、
はい。
支社を作ってから本格的に参加してるんですけど、ちょっと品質がやはり、日本側のアウトプットと比べるとはだいぶ違くて。
ほう。
まあ、ちょっと難あり、と言わざるを得ない。
なるほど。
まあ僕ら側もそんな完璧なものを出せてるということではないんですけど。
うん。
なんていうんですかね。1プリクに100ファイル変更送るみたいな。
ああ、
ちょっと勘弁してみたいな感じ。
ユーダの話。なるほど。でもまあ、テストは書いてる。
書いてない時もある。
ああ。なるほどな。
僕が見た案件ばっかりではないんですけど。
はい。
まあみんな困ってるって感じではありますね。
多
分、ベトナムではそういう文化なんですよね。別にプルリクを小さくするとか、そのコメント、関数のコメントとか、引数みたいなのをちゃんと書くみたいな文化があんまりない。
うん。
けど、まあ僕らとしてはそれが当たり前だし、一応日本側をメイン、なんていうんですか、本社としてやってるので、うん、こっちの文化に合わせてほしいと。
うん、まあそりゃそうだ。
まあ少しずつお願いをして、OK、OK って言ってもらってるんですけど、うん、まあなかなか浸透しないよねっていうところです。
まあそうですよね。言って聞いてくれるなら、そんな困ったという話にならないわけです、ね。
まあそうですね。
言って聞いてくれないと。
まあ難しい。まあコメント、プルリク上で、ここちゃんとコメントを残してとか、型定義してとか言えば、それはやってくれる。
うん。
ので、まあいいんですけど、毎回言ってるみたいな感じ。
うん。なんか、そういう話を聞くと、ベトナムよりデビンの方がいいのではみたいな気持ちがしてきてしまうけれど、まあまあまあまあ、ですよね。
うん。まあもうオフショアじゃなくて、
はい、
なんだ、正式に採用してるメンバーなので、
うんうん。
社員教育みたいな、
うん。
概念もあるので、まあ少しずつやっていくしかないんですけど。
まあそうですよね。そうか。実際、先方の人となりとか見えたりするんですか？
そうですね。もちろん悪い人は全然いないですよ。
うん。
みんないい人。パリピーが多いけど。
パリピーなんだ。
なんか向こうはパリピーっぽい感じですね。
まあどういう意味でパリピーなのか。パリピ文化には疎いんで、よくわかんない
ですけど。とりあえず飲んでますね。
ははは。あ、まあ、それはあれですね。業務中に飲んでるとかそういう話じゃないですよね。
はい。仕事終わったらとりあえず飲む。
ああ、でも、そうか。そういうところが透けて見えるくらいの交流はあるんですね。
そうですね。
そうか。ちなみに、その問題に対して、なんかどんな手を打ってる感じなんですか？
今、日本側から毎月一人、ベトナムの支社に行って、コミュニケーションを直に取るっていうのをやってます。
なるほど。心理的な距離を縮めるみたいな。
それもありつつ、まあ、直接、こういう思想で実装してるんだよっていうのを教えに行くみたいなことっぽいです。
それはいずれ福原くんの番も回ってくる。
可能性はある。
そっか。いや、いいじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあまあ。
うん、まあ。いや、もうね、ちょっと今もう AI という波が来てるんで、ちょっと、単純には比較できないんですけど、うちはインドと一緒に仕事していて、それこそオフショアっていうレベルじゃなくてがっつり社員として、やってて、でも辛い。
辛い。
で、結果的にインドは全部切ったんですよ。
なるほど。
うん。開発リソースが減ったとしてもこっちの方がシステムは安定するっていう判断。
うん。
うん、だから、すごい。
偏見ですけど、めちゃめちゃちゃんと、すごい書けるイメージありますけど。
はい、そうでもない。まあ、どこまで話していいか。だけど、まあ、話せると信じて話しますけれど、当然開発を、まあ、お願いするんで、まあ、スペックというか、仕様がありますと。
うん、
で、こんな仕様で実装してくださいと、まあ、出すと。そうすると、なんか勝手に機能が追加されたりしてくるんですよ。こうした方がいいと思って追加したみたいな。それ日本、まあ、それいい時もあれ、まあな、でもな、それがいいように働いたことあんまないですかね。当たり前だけど、こっちはこの機能で作ってくれって言ってるのに、なんかプラスアルファ出てきてて、それってつまりテストしなくちゃいけないもの増えんのみたいな。
確かに。
うん。あ、なんだろうな、こう、言うこと聞かない感がすごい。
うん。
あと、まあ、わかんないですけど、私が、こう、もう3、ジョインして3年になるわけですけど、入った当初の最初の、まあ、メンテナンス、まあシステムのメンテナンスで、まあ私は SRE というロールなんで、まあシステムの安定性に責任を持ってるわけですけど、なんですかね、そんなポジションとか関係なくメンテ作業するんだったら、普通なんかステージング的な環境ってあるじゃないですか。
うん、まあ、あってほしいですけど。
あってほしいですけどっていう言葯が、深田くんと辛く言うとは思わなかったけど、まあ、普通はあって、当然うちもあって、あるのにですよ。その、ここがメンテナンス時間ですって、まあ、本番サービスに影響を、まあ、与えるんで、ここは、サービス停止しますっていう時間の中で、ステージングからいきなり作業を開始されて、え?みたいな。私にとってはそんなことありえないと思ってたんで、そんなチェックもしてなくて。
うん。
うん。これが、文化の違い?でもそんなことありえるの?みたいな。そういうぶっ飛んだ、まあ、カルチャーギャップって言うんですかね。
うん。文化はあるんですよね。
うん。まあ、そのプルミクでかいのも、うん。はい。
そう、気づきとしては、
はい。
ドキュメントが、ドキュメントっていうのは読み物?
はい。はい、
読み物がないらしいんですよね。ベトナム語で書かれたものが。
ああ、それこそ小説とか。
技術書?
技術書?おう。うん、
ちょっと、なるほど。本当にどうかはあれですけど、リーダブルコードはもう日本のエンジニア基本読むみたいなものだと僕は思ってるんですけど、
うん、
そういうものがないっていう話。
翻訳されてないんだ。ああ。
ウェブ上のためになる記事とかも基本日本語か英語しかないみたいな。
あ、
勉強しようと思ったらそれを中国語に翻訳する作業が必要っていうのを最近知りました。まあそら大変だわと。
まあまあ大変だけど、でも英語はできる人たちじゃないですか。
うん、まあ、そうなんでしょうけど。
難しいか、難しいか。
でも僕も英語できないとは言わないですけど、
うん。
わざわざ英語の記事を読みに行くかってなかなかしないですね。
まあね。あ、でも、なんか私も勝手な思い込みなんですけど、きっとベトナムにめっちゃエンジニアがいる中でもすごい上積みの人たちが採用されて集まってるみたいな。そうでもない。
それは私にはわからない、ベトナムのレベル感は。
そうか。インドもなんかひどい、私今ひどいっていう話をしたけど、でもめちゃくちゃ活躍してるインドの人もめっちゃいるというのはネットを見ればまあわかるんで。うん。
まあ活躍もあれですよね。オープンソースに適性のある人と、なんか業務コードに適性のある人はまた違う気がするけど。
まあそうですね。それはそうですね。ああ、でもそうか。なんか、福原くんの会社ってね、すごい CTO の方がいて、あ、なんだ、本当、数年前までは確かにオフショアは当然ながら選択肢だったけど、もう本当今、このタイミングだと、日本のエンジニアにファンネル的にデビンとかつけて開発させた方がいいのではっていう。
まあ、ちょっとこの、ベトナムを使うっていうのは経営全体の判断なので CTO みたいなではないんですけど。
なるほどね。なるほど、なるほど。まあ、難しいですね。そうですね、ちょっと。文化の壁か。
うん。で、まあ、時間をかけて少しずつでも、こう、歩調を合わせていくしかない。
そうですね。
です。
うん。まあ、なんでしょうね。やっぱ、こう10年前、5年前と比べても、テックがそういう文化の壁とか言語の壁をだいぶ低くしてるなっていう感覚はあるんで、本当、まあ、良くなっていくでしょう。はい。良くなっていくと思います。
そうですね。少なくとも、言葉の壁はもう機械翻訳をぶん投げるだけでもだいぶ伝わるようになってますね。
すごいよね。もう違和感ない。なんなら、なんだろうな。英語を私が翻訳するより、なんか、いい感じに翻訳してくれる。
うん。
うん。
でも、これを待ってたんですよ。
うん。ですね。信頼できる。うん。
あとはリアルタイムの音声の翻訳さえ実現すれば。
うん。まあ、もうすぐでしょう。はい。
はい。そんなところで。
なるほど。じゃあちょっと、ガジェット的な話も、しましょうか。
まあ、ちょっと、そんなに真面目な話じゃないんですけど。
いや、真面目な話じゃないから、この、真面目な話縛りとかないから。
と、メイン PC を買い替えましたっていう話ですね。
素晴らしい、素晴らしい。
私のメイン PC は、エンジニアらしくないんですけど、Windows マシンでして。
なんで別にらしくないのって言わないで。
なんか、 Mac で開発しかしませんみたいな人結構いそうだなみたいな。
うん、私はそこに反旗を翻したいと思ってる人間なんで、歓迎です。
私のパソコンの主な使用用途はブラウジングとクリエイティブとゲーム、
はい、
ですね。
はい。
で、前まで使ってたマシンは新卒1年目とかに買ったゲーミング PC でも7年ものでして。
まあなかなかですね。
まあ化石と言っても差し支えないですね。
7年か。まあ確かに。
うん、当時全然貯金のない状況の中で20万叩いて買ったゲーミング PC です。懐かしいですね。
なかなかの、はい。
クレジットカードの限度枠が足りなくて現金を下ろしに行った思い出があります。
そこまでして、いやー、すごいな、7年という時間は人をここまで、そうか。
うん。
こんなね、堅実に資産形成をしている福原くんにそういう時代があったっていう。
新卒1年目って、クレカ作ってすぐだと思うんで、多分限度枠25万とかしかないみたいな。
うん、ああ、なるほどな。なるほど。それ、俺普通に生活にも困るわ。なるほど。
うん。時代を感じますね。
まあそうですね。
でですよ。まあなんで買い替えたんですかっていう話で、はい、まあ化石なのは化石なんですけど、はい、普通に使えてはいましたが、
はい。
モンハンですよ。
最近出ましたね。
うん。もう最近どころじゃないですね。2ヶ月弱？
あ、最近って言っちゃいけなかった。失礼しました。
モンハンをやるにあたって要求セックが足りなくて、おう、まあ買い替えタイミングかと。
なるほど。
ということで買えましたね。
モンハンってそんな、スペック要求するの？
だいぶありますね。まあ最低要件なら、ギリいけないことはないって感じでした。
は
あ、
はあ、
ただ、インストールのための本体 SSD がもう、究極的に足りなくて。
ああ、それは、アウト。まあ、しょうがないですね。
まあ、当時 SSD 出始め、ってほどでもないか。でも、とりあえず私の旧 PC の本体 SSD は 500GB でした。
うん、なるほど。いや、でも当時、7年前としては頑張ってる。
多分そう。でも、7年使って、ってたらいろんなものが本体 SSD に入っているわけで、
まあ確かに
日々使ってて断片化も起きるわけで、モハンのベンチマークのアプリですら 30GB 必要で、もう無理。
それは厳しいですね。あ、本当は最低動作スペックはまあまあ割と低い、
うん、ゲームもできなかったんですけど、
はい、
もう、一週間に一回くらい、こう、容量が足りませんって言われて、ダウンロード消すかとか、ブラウザキャッシュ消すかみたいなことをしてたんですよ。
それはだいぶストレスですね。
なんか、クリエイティブしてても、保存容量が足りませんとか、よく言われてたので、まあ、もうここらかと思って、ちょっと踏み切りました。
ああ、それは、うん。確かに、それはここらでしょう。なるほどな。あ、でも、いやー、これ、じゃあ何年くらいが、いやー、でも5年は使いたいな。うん、いいんじゃないですか、7年使えば。うん。
うん、まあ十分だとは思いますね。うん。
ですね。
まあ迷った理由は、一重にお金がなかったことなんですけど。
まあお金がないわけじゃないだろうか、その、ここで使えるお金という意味で。
そうです。
ですね。
うん、可処分資金がなかったという意味でお金がありませんでした。
はい、はい、なるほど。
まあ、ちょっと踏み切りましたね。
なるほど。いや、これなかなかまた、だいぶ、張り込まれてる。え、これ、この、今、小ノート内容そのまま公開しても大丈夫な感じ？
大丈夫です。
ああ、じゃあ。
何を買ったかっていう話ですね。
ですです。はい。
私はあんまりガジェット詳しくないので、自分で組むとかは、ちょっと嫌だったので、はい、基本組み上がってるやつを買ってます。BTO って言うんですかね。うん、
BTO ですね。はい。
ガレリアの ZAQCR57 というやつ。
ドスパダさん、ま
あ。詳しい人はもしかしたらこれだけでああねってなるのかもしれないですけど。
うん、
一応中身をちょっと説明すると、OS は Windows 11のホーム。CPU、Core i9-14900KF。グラフィック GeForce RTX 5070 12GB。メモリが 32GB で、ストレージが 1TB の SSD。です。
はい。いや、このスペックでこのお値段になるんだな。すごいな。
35万円からということで、うん、私名ですね、ストレージが足りないことに大変ストレスを抱えていまして、もうそれはそれは大変ストレスを抱えていたので、
はい、
メインストレージを 2TB に拡張しつつ、セカンドメイン SSD として 2TB 追加しつつ、USB ポートを4ポート増やし、何のかんのしていたら45万円になってしまいました。
ああ、なかなか、なかなかだな。いや、でもすごい、なんか、まあ、グラフィックスカードはまあ、まあ今、まあ5070になるのかなと思うけど、CPU も Core i9 にするんだねっていう、7とか
じゃなくて。いや、これがですね、うん、まあ今回の要件を満たすだけなら7でもよかったんですよ、正直。
はい。はい。
ただ、売り切れてて。
なるほど。もう、モンハンは出るけど、CPU はない。
そう。まあ、ちょっとモンハン出てから、ちょっと遅れて、買おうって、決断したんですよね。はい、2週間、3週間くらい遅れて、決断しまして、
はい。はい。
まあ、みんな考えることは一緒だったという話ですね。ちょうどこの、お値段と、スペックが釣り合ってる、ちょうどいいラインがみんな売り切れてて。
モンハン、恐ろしいな。すごいな。
まあ、下を買う理由はないんで、ちょっと上に振り切ったっていう感じですね。
うん、まあそうですね。また結局、まあ結構長く使うんですよね。
うん、まあ最低でも5年、長ければ10年は使いたい。
う
ん、
そう考えたらやっぱスペックを下げるのはちょっと悪手ですよ。いやー。
なかなかやっちまいましたね。
いや、いいんじゃないですか。どうですか？扱い心地は。
まあ基本変わらないですよ。
まあそりゃそうか。
その、普段使い、は、SSD だけが困ってたので、うん、そのストレスがなくなったって感じですね。
うん、なるほど。静音的な意味では？
だいぶうるさいですね。
あ、なんだ、そっか。そっか。まあ、うん、なるほど。まあ、静音を出すために。
排気の方向が、もともと後ろだったんですけど、うん、上になったんですよね。
おお。
なんで、ちょっと奥まったとこに置いても、なんです。排熱効率がちょっと良さそう。
うん。まあ、音はするかもしれんけど。
まあ、しゃあないです、これは。
まあ、それはしゃあないですね。なんゲーミング PC、性能出してなんぼ。
うん。
なるほどなぁ。いいなぁ。うちの PC についてるグラブは3070なんですけど、一応、モンハンワイルズの推奨を見たら、一応まだ満たしてるようで、良かったと思いました。まだ買って2年くらいなんで。
ああ、それは使えてほしいですね、さすがに。
そう、2年で推奨じゃなくなったらちょっと悲しい。
いやー、これ、モンハンはまあやりたかったんですけど、
はい。
ギリ諦めてもいいかの瀬戸際だったんですよね。やりたいはやりたいんですけど、45万出してまでかって考えると、ちょっと迷った。
うん、なるほどな
ぁ。けど、多分次、のゲームが来たらもう絶対足りないと思って
。なるほど。え、ちなみに、深田くんがそのゲーミング PC で、この前にやっていたゲームは何なんですか？
FPS とかですね。
あ、なるほどね。なるほど。なるほどですね。
いやー、高い買い物をしちゃいました。
いや、いい買い物ですよ。
とりあえず4ヶ月、労働する期間が伸びた。
なるほど。ファイヤーに向けてのカウントダウンが4ヶ月伸びたと。
はい。
なるほど。まあまあ。でも4ヶ月じゃないですか。
うん。必要経費ですね。
うん。必要経費ですよ。そうか。
以上です。
はい。どうしよう。一応もうこれで、30分経っちゃったから。あ、でも、一応しようか。私のちょっとガジェット話もしますね。
はい。
はい。まあ、うちはそんなわけで2年前に買った、うちはサイコムっていうところで買った BTO のゲーミング PC 使ってます。で、1回ですね、メインの SSD がなんか調子悪くなって、SSD を増設したんですよ。それが1年前かな。うん、で、その時に、SSD のなんかクローンする、まあソフトウェア的にクローンするツールがあって、それで、メインの SSD を変えたんですよ。
クローンをしてもう一個作って、はい、新しい方をメインにしたっていう。
イエス、そうです。元は1テラの、まあ、SSD が付いていて、それを2テラの SSD に乗り換えたって感じです。ちなみに、その元々の SSD も、なんかたまに読み込みおかしくなるけど、全く使えないわけじゃないんで、もうそのまま使ってました。はい。ただ、最近ですね、そのメインの SSD が、なんか壊れたっぽくて、Windows 使ってると、なんか、突然フリーズして、ブルースクリーンになるんですよ。
怖すぎる。
うん。しかもですね、半年くらい前にですね、りょうじくん。
はいはい。
りょうじくん覚えてますか？はい。彼に、アーマードコア6かな？合ってるかな？合ってなかったら申し訳ないんですけど、それをものすごい勧められて、で、それが、この春休み、スプリングシーズンでディスカウントしてたんですよ。で、買いました。インストールしましたの時に、なんか、いきなりフリーズしちゃったんで、あれこれ、なんか、アーマードコアが悪さしてるみたいな。謎のアーマードコアになんか、濡れ衣を着せるみたいなエピソードもありました。
シンプルに SSD の書き込みができなくなったっていう。
そうですね。まあ、なんで気がついたかというと、再起動した時の、BIOS の最初のいろいろデバイスを認識してたところで、はいはい、SSD が1個消えてるんですよ。
よく気づきますね。
あ、そう。いや、もう気がつくまで結構かかりましたよ。だから、そりゃ Windows 起動しないわ、みたいな。
消えてた。1個消えてたって、メインのやつじゃないなら別に。
あ、メインのやつが消えてた。で、その、元々残してたやつに、多分、なんだろうな、Windows 多分ブート領域は残ってたんですよ、おそらく。
ああ。
だから、なんか見かけ上はなんか一応修復セットアップ的に起動するんだけど、修復セットアップが絶対完了しない。なぜならば、そのブート領域しかないんで。
なるほど。
うん。そんな感じだったんですよ。まあまあ、そんなわけで、もう、これはどうやらその1年前に買った SSD が壊れたっぽいと。いうことで、メーカーに、まあ聞いたんですよ。で、私としては別にそれ以外はその SSD に不満はなかったんで交換してほしかったんですね。
うん。
もう、なんか先方曰く、なんか、返金対応した方が、あなたは新しい SSD を買ってすぐ手元に届いて使えるんでハッピーですみたいな、明らかに機械翻訳されてるみたいな、帰ってきて、ああ、いいんだそれでみたいな。おそらく。
まあ早いなら、損しないならいいんじゃないですか。
うん。そう、向こう、まあそうですね。向こうとしては売り上げが減るわけじゃないですか。売ったっていう実績がなくなると私は感じるんで。
なるほど。
うん。でも、多分その交換対応ってきっと、そのワークフローっていうのかな、めんどくさいんでしょうね。
まあ間違いないですね。
うん。だったらお金だけ返した方がきっと人的なその、作業的負荷か、その会社の経営的な負荷か分からんけど、きっとそっちの方が低いんだろうな、と理解しました。はい。まあそんなわけでさっくり、確かに SSD 注文したらもうその日に届いたみたいな感じなんですけど、まあ届いた SSD を、まあつけて交換して、で、今度問題なのは、もう完全になんか認識しないんで、壊れた SSD、だからソフトウェア的にクローンするとかできないんですよね。
確かに。
うん。だからしょうがないからもう Windows、うちも11のホームですけど、それも再インストールしましたよ。
うん。
うん。まあ、でも私も Windows で大したことはしてないんで、まあせいぜい
ライセンス、
うん。
ライセンスどうなってるんですか？
プロダクトキーは持っていて、その BTO パソコンについてきた。それを入れて通りました。多分、あれあんまりパソコンの構成が変わったらアウトなんですよね。確か。
あんま詳しくないですけど、普通一回きりなんじゃと思って。
うん。いや、恐ろしい。だから SSD の変更くらいは許容だったのかなと思いました。
なるほど、なるほど。
うん。まあそうじゃないと困るし。まあ、なので Windows はライセンス追加購入とかはありません。で、そうだ。同じ Windows 使いとして聞きますけど、ファンシーゾーンって使ってます？
使ってないですね。
うん。これ、マイクロソフト金製の Windows、配置ツール
なんですよ。左上、右上みたいなやつ。
まあそうそう。で、もっとすごい、柔軟で、私は Linux のデスクトップも Mac のデスクトップも使ってきましたけど、これが一番いい。その、Windows 配置ツールとして。 これが、ちょっと一つか二つ頭突き抜けてる。まあ、それもあって Windows 使ってるっていうのもあって、ぜひ使ってほしい。パワートイズに入ってます。もう本当にね、なんか、キーボードのキーで、ウィンドウを好きな場所に好きな大きさで配置できる。まあ、事前にここにこういう大きさで配置したいって決めておく必要はあるんですけど、本当もうストレスない。ですね。はい。まあまあ、その設
定。Windows で何画面も置きたいことあります？
そうか。いや、私は、Windows だろうが、Linux だろうが、Mac だろうが、何画面も開きたいし、なんなら仮想デスクトップも絶対 3×3 の旧仮想デスクトップ開きたい。
ああ。
っていう。
そうか。必要なくても同じ環境にしたいという欲求はまあ分からなくはないです。
うん。そうですね。そう。うん。あとあれですよ。ノートパソコン使ってるときは、基本的になんかもう一つのウィンドウをドカーンと、全画面で表示してる、してて、あと仮想デスクトップでアクティブにするアプリを切り替えるというか、そんな感じなんですけど、私家だと43インチくらいかな。
でかい。
のモニターメインにしてるんで、こう、ね、さすがにそれ全画面表示とか、アホの所業なんで、やっぱこう、適切な場所に適切にウィンドウ配置したいんですよ。
そりゃそうですね。
例えば、右上にはちょこっと常にGoogle カレンダーの1日表示で、タイムライン、今6時の場所にいますみたいな感じで表示してるし、うんうん、で、右上には、ちょっと仕事の今気になってるサーバーの負荷がずっと表示されてるしみたいな。
大変や、
うん、まあそういう商売なんで、まあそうなんですよ。まあちょっと脱線しましたけど、その設定会で大したことはないんですけど、問題は WSL で、 WSL 使ってます？
使ってないです。
そか、まあこれ
Windows で開発はまずしないですね
まあそういうことです。私はこれがあるから別に Windows も開発 PC になると思ってます。どうぞ。まあ、要するに Windows を入れて Linux を動かすための、まあ、ツールというか仕組みというかですけど。これ、なんだろうな、案外設定が面倒で。
Mac とかで使ってるコンフィグは持ってきても機能しないんです？
いや、機能をすると思うけど、なんだろうな、まずは、まあそうは言っても、これ開発はできると言っても、私開発にはそんな使ってないし、安定してることが大事だと思ってたんで、Ubuntu の、1個前の LTS を使ってたんですよ。22.04 かな。で、今 24.04 なんで、の最新の LTS は。だから、まあこれ使おうみたいな置き換えると、いろいろちょっと変わってるんですよね、やっぱ。
なるほど。
うん。まあ設定中ですわ。
いや、大変ですよね。
あ、そう、そう、まあ、そう、普通に、PC に Ubuntu 入れてたとして、それの、メジャーバージョンアップをやるみたいな感じなんで。それ、Mac もずっと、今、セコイアか、セコイアに上げずにずっと使ってますけど。メジャーバージョンアップ
は。そうですね、あんまり、上質から Go は出ないですけど。
まあ、そうですね、ちょっとやっぱメジャーバージョンアップは、なかなか、二の足を踏むというか、影響でかいというか、それを強制的にはやらされてる感じです。
うん。
はい。
このセットアップは全然終わらないっす。
そうですね。まあ、はい。ちょっと、週末ちまちまやっていこうかと思ってますわ。
それしかない。はい。
そうですね。はい。じゃあ、前半はこんな感じですかね。
はい。
はい。じゃあ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。